めぐみ社労士事務所の人事労務の豆知識。この番組は経営者、人事部、そして全ての上司に向けて、社会保険労務士の市川が労働、社会保険、労使トラブル、助成金、法改正など最近の人事労務の話題をおしゃべりしています。皆さんこんにちは、社会保険労務士の市川めぐみです。今週は質問箱から質問をいただいておりますので、そちらの方をね、お話ししていきたいと思います。最近ちょこちょこ投稿していただいてありがとうございます。質問箱はこのラジオの概要欄のところに URL 貼ってありますので、そちらから私に何者かバレずに質問することができます。あまり難しいことは質問してこないでほしいなと思います。はい、ということで、12月にいただいていたご質問なんですけれども、選挙の時期になると社長が懇意にしている県議会議員さんの後援会に入る署名が職場で回ってきます。従業員全員署名しているし、波風立てたくないので私も署名しているのですが、住所や電話番号といった個人情報を書かないといけないため、正直書きたくないです。もし似たような事例をご存知でしたら、どう対処されたのかお伺いしたいです、ということなんですが、もうね、強制はできないんですよとしか言えない。そもそも、まあね、これ問題はね、社長なんですよね。これ社長じゃなかったら、会社内で、就業時間中に、会社内で、選挙活動をするとか、そういうのって、もうその、職務に専念しなきゃいけない義務がありますからね。従業員の方には、もう仕事中は仕事をしなきゃいけない義務がありますから、仕事以外のことをしているということで、まあ会社からね、懲戒を行うというようなことが、まあできるかなと思うんですよ。まあだから会社さん側から、うちの従業員が、選挙の時期になると懇意にしている議員さんの後援会に入るように、みんなのところに回っちゃうんですよね、みたいなところは、もうそれは、あなたが、ねえ、ちょっとなんか、注意しようとすると、なんか思想の自由を奪うのかとかって言ってくるんですよ。困っちゃってとかって言われたら、思想の自由とかそういうんじゃなくて、今の時間は、労務の提供をするという契約をしている時間なので、そういうことはしてはいけない時間なんだということはもう明確にね、はっきりしていますから、もうね、ちゃんと就業規則にのっとって、懲戒するなりしても大丈夫ですよ、みたいな話はするんですけれども、まあこれがね、大体そういうことするのって社長なんですよね。はい。社長とか、あと、会社の偉い人とかね。で、その会社がね、何かこうね、何かしらを受けていたりとかするのであれば、なんかこう、いろいろな別の問題が出てくると思うんですけれども、もうね、署名をしないしかないんですよ、これって。多分。で、波風を立てたくないそうなんですけれども、まあ、それかね、あれですね、いや、すいません、ちょっと今度の選挙、ちょっとどうしても応援したい議員さんがいてとかって、そういうのもダメかな。なんかこう、まあ、それかもうなんか、ね、でもこれ結局、後援会に入ったとしても、なんかあるわけじゃないんですよね。その人の名前書いてね、表にしなきゃいけないわけでもないしね。だからまあそう書いていても、それはそれ、これはこれで、まあ選挙の時には違う方に、そっとね、入れてらっしゃるのかもしれないですけれども。でも、まあ結局署名して、住所電話番号入っていて、後援会ってことになってますから、まあね、電話にかかってきてお願いしますっていう電話がかかってくる対象になると思いますし、あとまあ、下手するとね、電話をかける方の人として派遣されるみたいな、そんな話も聞いたことありますので、ねえ、どうなんでしょうね。それってダメじゃないかなって思いましたけど、でも、もうそれって、もう波風立てるつもりで戦えば絶対勝てる話なんですよ。もう、それって、なんて言うんでしょうね。もうそれは、例えば、ここに署名はしませんって言って、署名をしなかったことによって、何かしらの不利益なことが起こった。そんな言うこといけないならやめろとか、なんか変なところに移動させられたとか、そういうようなことが起こった場合には、これは業務と関係ないところで、指示されていることなので、そこは、もし、戦ったら勝てるところなので、 書かないでくださいとしかもうね、言いようがないんですよね。ただまあ書かないで波風が立つような、まあ会社なんですかね。もし従業員の方がみんないやいや署名してるんだったら、もうなんかみんなで結託して、今回からやめますって言ってもうみんなで書かないっていうのも、まあありなのかもなとは思います。まあ自分以外の人はみんな普通に署名していて、自分だけ書きたくないっていうのとね、それもまた難しいかもしれませんけど、まあ、なんか何らかの理由をつけて書かないとか、あとまあ、一番いいのはあれです。自分が議員になるみたいな、そういうのがいいんじゃないでしょうか。はい。はい。じゃあ次の話です。難しいですね。難しい話ばっかりだ。いつも楽しく拝聴しております。ありがとうございます。月餅についてご質問です。夜勤手当や残業手当などは変動手当で通常は月餅の対象外だと思いますが、残業が毎月必ずある部署から全く残業がない部署に異動になっただとか、今まで夜勤に毎月入っていたが入らないことになったなど、勤務条件の変更があった場合は月餅になるという理解でよろしいでしょうか？ということなんですが、この勤務条件の変更って、例えば時給から月給になったとか、雇用契約が変わったみたいな、そういう場合はね、月餅の対象になる場合があるんですよね。待って、月餅の、月餅って、3ヶ月見て2等級変わらないと、変わらないので、月餅になるかもしれない対象の中に入るんですよね。で、月額変更届けって言われているので、まあ、これ、このラジオ聞いてる方はみんなわかってると思いますけれども、一応ざっと説明しておくと、社会保険っていうのは、固定で決まってるんですよね。で、固定で決まっていて、標準報酬月額っていうものを元に両率をかけて、算出してるんですけど、その標準報酬月額っていうのが、毎年1回しか変わるチャンスがなくて、4、5、6月に支給された報酬の平均値を取って、9月から変更になるんですよ。なんですけど、その途中で、そこではないところで、大幅に給与が変わった場合、大幅に給与が変わった月から、3ヶ月見て、その3ヶ月の平均が今の標準報酬月額よりも2等級変更がある。まあ、かなり大幅に変更があるのであれば変更するっていう決まりがあるんですね。で、その月額変更届けっていうのは、まず固定給の変動、要はその基本給とか、家族手当とか、交通費も月によって決まってるんだったら、交通費とか、あとその、なんでしょうね、なんとか手当みたいな、その月によってとか、あと1日いくらとかっていう風に日によって決まってる手当もそうですけど、固定で支払われている手当が変動になるっていう、まず一つの、条件があるんですよ。だから、固定の手当は変わらずに、いきなり残業がめっちゃ増えたとかっていうのだと、変動給、残業代は変動給なので、変動給の変更だけなので、どんなに給料が上がったとしても、残業が多かっただけだったら、月額変更届の対象にならないんですよね。なんですけど、条件の変更があった場合にも、月餅になる可能性があるっていうのもあるんですよ。で、それって何かっていうと、固定給が、変わった場合なんですよね。なので、例えば月給が時給になりましたよとか、時給の人が月給になりましたよっていう場合には、対象になったりはします。で、ご質問の残業が毎月必ずある部署から、全く残業がない部署に異動になった場合は、月餅の対象ではないです。そもそも残業が毎月必ずある部署で、残業代がすごいたくさん出てた。けど、全く残業がない部署に異動になったので、残業代が出なくなったよっていう場合、固定給変動してないんですよ。だって残業代っていうのは最初から変動給なんで、固定給の変動っていうのがないので、残業、月餅の対象にはならないんですね。なんですけど、ちょっとこれ見て思ったのが、残業が毎月必ずある部署ってすごい忙しいから、その部署特有の手当が何らか出てたりするんですよね。例えば、営業手当で月2万円出てますよとか、なんとか手当でちょっと、出てますよ。で、この部署にいるということが原因で出ている何らかの手当が、全く残業がない部署に異動になったために出なくなったとか、あと、この部署がもし、 あの、勤務場所が変更されてね、毎月必ずある部署に行くところと、全く残業がない部署の場所が変わって、交通費が変わったとかっていう場合だったら、あの、月餅になる可能性はあるんですよ。で、多分、給料がガーンって落ちるわけですよね。毎月必ずある部署からない部署になるわけですから、残業代がなくなるわけですよね。なので、何か、他のことでも、あの、固定給の変動が他にあれば、まあ、対象になるかもしれませんけど、残業がただなくなっただけが理由だったら、あの、月餅の対象にはならないです。で、ちなみに、もしこの残業が毎月必ずある部署がですね、もう毎月必ずあるんで、うちの部署にいる時だけは、固定残業代20時間つけてますとか、で、全く残業がない部署に異動になるので、この部署は固定残業代20時間ないですとか、それもね、ちょっと大丈夫なのかな、この制度とも思ったりもしますけど、まあ、もしそういう制度だったりしたとしたら、あの、固定残業代って固定給に入るので、あの、そこなくなったら、あの、月餅の対象になります。ただまあ、変動給としての残業がなくなっただけだったら対象にならないです。はい。で、今まで夜勤に毎月入っていたが入らないことになった。これもね、もう、なんとも言えないんですよね。これちょっとケースバイケースで、ちゃんと、あの、ちょっとね、変わるかもしれないんですけど、あの、条件で。で、今まで、夜勤に毎月入っていたが入らないことになったっていうのが、契約の変更なのか、それともたまたま入らないことになったのかで、ちょっと違うかなって感じで、で、夜勤っていう制度は今まで通りありますよと。で、その人が入る余地はまだ残っているけれども、基本的には、あの、今その夜勤の仕事っていうのは今ちょっとまあなくなったんで、今のところ夜勤なくなりました、また出てきたらよろしくねっていう状態で、夜勤ありの契約で雇っている人で、たまたま夜勤がなくなっただけだったら変動給の変更だけになると思うんですけど、その夜勤に入る契約だったのに、夜勤に入らない契約に変わった場合には、またちょっとね、条件が変わるかなとは思います。ただ、夜勤って固定給なのかなって。夜勤手当が固定給なのかどうかですよね、これ。で、夜勤に入っていた場合、その、夜に入ったら、時給がいくらですよ、みたいな、ちょっとその、夜勤に入ったことでプラスアルファ何かが出ますみたいなケースと、夜勤に入るために、あの、月に夜勤に入るという人であるためにいくらか出ているケースと、まああると思うんですけど、あの、もし夜勤に入るために月にいくらか、まあ夜勤担当手当みたいなね、わかんないですけど、なんかその月額で何かしらの手当が出ていたとして、それがもう夜勤にもう私入れませんつって入れなくなりました。じゃあ勤務条件というか、まあ、契約変更しましょうねっていうことで、その部分の、固定給がなくなったとかであれば、対象になるかもしれないですね。なのでね、ちょっとね、この文章だけだと、何とも言えないんですよね。なので、年金事務所の方に確認されてみるとよろしいかと思います。結構、月餅って、すごいね、あの、微妙なんですよ、解釈が。一応、固定給が変動しているかっていうのと、3ヶ月見て、あの、二等級変わっているか。で、一つ注意しなきゃいけないのが、上がった場合は上がり、下がった場合は下がりなんですね。だから、例えばですよ、この、残業代が毎月必ずある部署から、全く残業ない部署に異動になったんだけど、あの、給料が上がった場合、あの、なんていうの、固定給が上がった場合、基本給は、25万から、28万に上がりましたみたいな。基本給自体は上がりました。だけど、残業が今まであったから33万もらってたのが、結果的に、3ヶ月連続で28万しかなかった場合は、今まで30万の標準報酬月額になったはずなんですよね。残業含めて標準報酬月額計算されてるんで。で、給料が固定給、基本給が上がった場合なので、これは上がった場合しか変更されないんですよ。だから、基本給が上がったけれども残業がなくなったんで手取りは減った場合は、あの、そこでもし二等級変わっていたとしても、月額変更届の可能性はないっていうことになります。ちょっとね、ここ、あの、初めて関わると結構、あの、引っかかるポイントだったりしますね。はい。 はい、というわけで今週はここまでです。まだね、ご質問をいただいているのがありますので、またそれは後日お話ししたいと思います。めぐみ社労士事務所は労務相談、事務手続き、給与計算を得意としている社労士事務所です。社労士を探しの方はぜひ一度お問い合わせください。ということで、お相手は社会保険労務士法人めぐみ社労士事務所の市川めぐみでした。ありがとうございました。